広報愛川、2016年11月1日、ナンバー647です。音声版広報愛川は、愛川町録音ボランティアグループ楓の会が視覚障害者のために作成したものです。1日発行を原則とし、90分に収まるように編集しています。それでは、愛川町録音ボランティアグループ楓の会より、広報愛川、光、緑、ゆとり、共同の町愛川、2016年11月1日、ナンバー647をお届けします。編集発行、愛川町総務部総務課、郵便番号 243-0392、神奈川県愛好郡愛川町隅田 251-1、電話 046-285-2111 代表、ファックス 046-286-5021、 ホームページ愛川町で検索。11月号の主な記事をお知らせします。特集、文化財保護委員、町の文化財を守り伝えます。町の取り組みを紹介します。町政情報館、11月は児童虐待防止推進月間ほか、消防だより、インフォメーション、シリーズ家庭、図書カードが当たるお楽しみクイズ、愛川トピックス、その他いろいろなお知らせです。表紙には鷹取山近くの展望台から津久井方面を望む写真があり、山登りの途中で一休み、雄大な山々に癒されますとあります。特集、文化財保護委員、町の文化財を守り伝えます。町内には歴史、考古資料、建造物、民族文化財、史跡、名勝、天然記念物など、様々な文化財が残されています。これらの貴重な文化財を大切に保存し、調査、研究を行うため、7人の方が文化財保護委員として、町教育委員会から委嘱されています。委員の皆さんの活動を通して文化財を知り、町の歴史に思いを馳せてみましょう。問い合わせ、スポーツ、文化振興課、電話、内線3632。郷土資料館、電話、046-280-1050。文化財保護委員、インタビュー。文化財保護委員の活動や町の文化財について、山口委員長をはじめ、委員の皆さんにお話を伺いました。文化財保護委員の活動について、文化財保護委員は、歴史や自然など、それぞれの学識を生かして、文化財の調査や保護活動を行っています。具体的には、定期的に文化財保護委員会議を開催し、新たな文化財の指定や解除、文化財案内版の内容の検討などを行っているほか、3年前からは町に関する古写真を収集し、調査・保存をしています。これまでには、町内の古民家や近代遺産、地名・名木などについての調査も行いました。愛川町の文化財の特徴、中央を流れる中津川を中心に発展してきた町ですので、川に関連した文化財が多いことが特徴です。特に、半原地区の年始行は、中津川の流れを利用した水車を動力として発展してきたので、年式や糸に関わる作業をするときに歌われた民謡、管巻き歌などの文化財が残されています。現在でも半原では、年始行が続いていますが、こうした歴史があって今につながっているということを文化財を通して知っていただければと思います。 町民の皆さんへ。文化財というとよくわからないという方も多いかと思いますが、長い歴史の中で人々の暮らしの中から生み出されたものですので、誰の心にも通じるものがあるかと思います。身近なところにも昔の人たちの生活や文化、産業の様子を伝える文化財が多く残っています。ぜひ実際に文化財を見て体感してください。文化財保護委員名簿、継承略、委員長山口雄一、副委員長大谷義久、中村義一、藤本博、平本昭夫、八木一郎、小島睦夫。ご家庭などで保管している古い民具や写真、動植物や昆虫の標本、古文書などがありましたら、貴重な文化財の可能性があります。ぜひ、町教育委員会や文化財保護委員までご連絡ください。町内にある指定登録文化財、表があります。ナンバー、指定、県名、種別の順に読みます。1、県指定、みませの獅子舞、無形民俗。2、蓮華神社の社僧林、天然記念物。3から25まで、町指定。3、龍福寺の三門。4、長楽寺の三門。以上、建造物。5、蓮華神社の盆章。6、旧高昌寺のワニ口。7、昭王の秘伝。8、蓮華神社文書。9、蓮華山大権現天文十年宗札。10、復元小島末吉年始工場、八丁式年式とその関連機器一式。以上、歴史資料。11、弥生期の遊郭石符。12、半縄の石棒。13、伝蓮華山出土土製経筒。14、蓮華山経塚遺跡出土。木造合巣型念字仏。以上、考古資料。15、管巻き歌。無形民俗。16、三瀬獅子舞の万場面。上原の高神塔。聖徳寺の釜獅子。以上、有形民俗。19、蓮華山修験道旧跡。20、三瀬合戦場跡、史跡。21、塩川崎、名称。22、田部の木、隅田。23、田部の木、田代。24、片栗の自生地、一の田。25、片栗の自生地、梅沢。以上、天然記念物。26、以下、国登録。26、平山橋。27、古民家山住店母屋。28、古民家山住店門。以上、建造物。と終わります。探してみよう、文化財案内板標柱。国や県、町に登録指定されている文化財の他にも、町内には様々な文化財があります。それぞれの文化財にまつわる伝説や民話、歴史などを紹介するため、文化財案内板と標柱をおよそ130箇所に設置しています。案内板と標柱の一覧は、町ホームページに掲載しています。あなたの家の近くにもあるかもしれませんので、探してみてはいかがでしょうか。文化財に親しもう。文化財保護協調週間。毎年11月1日から7日までの1週間は、文化財保護協調週間です。全国で様々な催しが開催されるほか、町でも文化財に関する催しを開催します。郷土資料館企画展。相模の国、蓮華修験。蓮華山は、 平安時代の遺跡が確認されるなど、古くから修験者、山伏たちの修行の場で、山岳信仰の聖地でした。このため、現在に残っている文化財も多く、町内の指定文化財のうち、3分の1以上が蓮華山地区に関係したものです。これらの貴重な資料を展示する企画展、相模の国蓮華修験を開催しています。町内初公開となる町指定文化財蓮華山経塚遺跡出土木造合祀型念持仏など、日頃は目にすることのできない資料も展示します。日時11月30日水曜日まで毎週月曜日の休館日を除く午前9時から午後5時まで、場所郷土資料館、企画展示室、エントランスホール。問い合わせ郷土資料館電話 046-280-1050。 古民家山住邸菊花展示会、中津菊酒会の協力により古民家山住邸の庭園で菊花展示会を開催します。古民家山住邸は明治16年1883年に豪農熊坂半兵衛の居宅として建築されました。山住は熊坂家の屋号です。明治初期の豪農僧住居の様子を今に残しており、母屋と門は平成21年に国の登録有形文化財となっています。日時11月3日祝日木曜日から13日日曜日まで、なお4日金曜日、8日火曜日は休館日ですが、展示している菊は鑑賞できます。問い合わせスポーツ文化振興課電話内線3632。
もっと住みやすい相川を目指して町の取り組みを紹介します。効率的で質の高い町民本位の行財政運営を目指して、行政改革推進委員会から県議賞を受領。相川町行政改革推進委員会委員長牛山邦彦明治大学教授の馬場重勝副委員長から、平成28年度事務事業評価及び特定分野評価外部評価に関する県議賞を受領しました。行政改革推進委員会では、効率的で質の高い町民本位の行財政運営を実現するため、町の各種業務について評価を行っています。この県議書の内容を今後の事業計画や事務執行に生かし、より効果的で効率的な行財政運営を推進してまいります。問い合わせ行政推進課行政管理班電話内線3244。町の魅力と素敵な出会い見つけた。相川婚活バスツアー第11回出会いの広場。住民団体相川婚活支援センターとの共同により、パーティー形式の出会いの広場と組み合わせて相川婚活バスツアーを開催。出会いのサポートと合わせ町の魅力を PR しました。問い合わせ企画制作課マーケティング推進班電話内線3233。スマホパソコンで子育てを応援。母子健康アプリ、電子母子手帳。母子健康アプリ電子母子手帳は、スマートフォンやパソコンを利用して育児の記録を登録管理できるサービスです。お子さんの身長体重予防接種の履歴や日々の写真を登録できるほか、予防接種スケジュールなどの情報をお届けしています。電子母子手帳サイト https://www.mchh.jp/。 問い合わせ健康推進課母子保健班電話内線3341。町の小中学校は9年間を見通した教育を始めました。 小中一貫教育推進事業に取り組んでいます。町では小中学校9年間を見通した教育課程の編成による学力の向上と中学校進学時の不登校などの課題に対応するため、本年度から小中一貫教育に取り組んでいます。8月には町小中学校の先生に対し、小中一貫教育に関する理解を深めるため、実際に小中一貫教育校の立ち上げに携わった文部科学省参与の貝野瀬茂さんを講師に迎え、愛川町小中一貫教育講演会を学区ごとに開催しました。問い合わせ教育委員会指導室、電話内線3619。今日から運行開始。20年ぶりに町内循環バスのデザインをリニューアル。11月1日火曜日より、愛川高峰ルートを走る町内循環バスが新しくなりました。新しい循環バスは、車体に町観光キャラクター愛ちゃんが描かれているほか、ノンステップバスを導入し、体が不自由な方でも乗降しやすくなっています。これからもより町民の皆さんに親しまれる身近な公共交通機関として、町内循環バスを運行しますので、ご利用をよろしくお願いします。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。調整情報館、福祉、差し伸べてあなたのその手いち早く。11月は児童虐待防止推進月間。問い合わせ子育て支援課子ども福祉班、電話内線3363。全国的に児童虐待に関する相談が年々増加しています。平成27年度は10万3260件、速報値もの相談が児童相談所に寄せられました。児童虐待は大きな社会問題となっており、子どもの命が奪われる重大な事件も発生しています。厚生労働省ではこうした背景を踏まえ、11月を児童虐待防止推進月間と定め、児童虐待問題への啓発に努めています。児童虐待を防止するためには、周囲の人が子どもの異変に気づくことが何より重要です。皆さんがお住まいの地域で心配事や気になることがあるときは、早めにご相談ください。早期発見、早期対応により、子どもの生命と人権を守りましょう。児童虐待に関する相談先、機関名、電話番号、受付の順に読みます。児童相談所、全国共通ダイヤル189。なお、お近くの児童相談所につながりますが、一部の IP 電話からはつながりません。年中無休24時間。子ども家庭110番 0466-84-7000 番、年中無休、午前9時から午後8時まで。県厚木児童相談所、厚木市水引 2-3-1、 046-224-1111 代表。町子育て支援課 046-285-6932。 いずれも月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで。女性、障害者を雇用している事業者へ補助金を交付します。問い合わせ商工観光課商工労政班、電話内線3523。障害者の雇用安定を図るため、障害者を雇用している事業者に補助金を交付します。該当する事業者は商工観光課で申請してください。対象事業者、次の条件をすべて満たす事業者が対象です。町内で1年以上継続して事業を営んでいる中小企業であること、1年以上町内に住所を有し、雇用保険の被保険者となっている障害者、身体、知的、精神の各障害を 1年以上雇用していること、障害者法定雇用率 2.0% を達成していること、法人の場合は事業所が、個人事業の場合は会社の代表者が、納期の到来した徴税を完納していること、補助金額及び補助期間、障害者1人当たり年額3万円で、対象障害者ごとに5年間、申請期間、12月5日月曜日から28日水曜日まで、必要書類、雇用している障害者の障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、雇用保険被保険者証、いずれも写し、子育て、来年度の保育園入園児を募集、受付は11月1日火曜日から、問い合わせ、子育て支援課子ども保育班電話内線3363、平成29年4月以降に、町立保育園や町内の小規模保育施設、保育所愛川、クレヨン保育園、バンビ保育園へ入園を希望する方の申し込みを受け付けます。本年度中に入園を希望し、まだ入園が決まっていない方も、来年4月以降に引き続き入園を希望する場合は申し込みが必要となります。申し込みの条件、保護者が次の理由などにより家庭でお子さんを保育できない方、月に64時間以上働いている、または働く予定がある、妊娠中であるか出産したばかりである、病気、怪我、または障害がある、家族の看護、介護をしている、就学している、申し込み書の配布、子育て支援課、各町立保育園、子育て支援センター、各小規模保育施設で配布しています。町ホームページからダウンロードもできます。申し込み期限、11月30日水曜日までに、子育て支援課、子ども保育班へお申し込みください。
環境、守ってください。犬の飼育マナー。問い合わせ、環境課、環境対策班、電話内線3514。町では、飼い犬の適正管理義務や、糞の放置、陶器の禁止、糞を持ち帰るための道具の携行義務などを、愛川町みんなで守る環境美化の町条例で定めています。違反した方は条例により罰せられることがあります。自分の身になって考えよう。糞放置問題。自宅の前や散歩道で犬の糞を踏んでしまったらどう感じますか？靴を洗うのはもちろんですが、犬に対する嫌悪感も生まれてしまいます。犬の糞を放置することで近所でトラブルになると犬嫌いの人が増えるなど、犬にとっても生活しづらい環境になってしまいます。あなたの大切な愛犬のためにも、あなた自身のためにも、犬の糞は必ず持ち帰ってください。散歩の心得。必ずリードにつないで散歩しましょう。糞を持ち帰るための道具を携行しましょう。尿を流すための水などを携行しましょう。犬の観察。狂犬病予防注射済み表を必ず首輪などに装着しましょう。散歩はトイレタイム？散歩時に排泄している犬を多く見かけますが、家の中や自宅の敷地内に排泄場所を設け、毎回同じ場所で排泄するようにしつけることも大切です。自宅で排泄ができると、老犬になり体の動きが鈍くなっても、ストレスなく排泄することができます。犬に関する問い合わせ。迷い犬を保護した場合、県動物保護センター、電話 0463-58-3411、犬の使用に関する相談、厚木保健福祉事務所環境衛生課、電話 046-224-1111 代表、犬の登録に関する窓口、町環境課、
電話内線3514。教育。中学2年生職場体験。夢への一歩を応援してください。問い合わせ。教育委員会教育開発センター。電話内線3618。11月9日水曜日から11日金曜日まで、町内3中学校の2年生による職場体験を実施します。およそ390人の中学2年生は、ご協力をいただいた町内外のおよそ120カ所の事業所などで職場体験に取り組みます。職場体験では、生徒たちが働くことの大切さや意義、社会人としてのマナーや言葉遣いの大切さなどを理解するとともに、自分の生き方や将来について見つめ直すことを目指しています。慣れない環境の中で職場体験に挑んでいる生徒たちを見かけましたら、温かい言葉や応援をお願いします。人事、教育委員会委員に大貫宏さんが就任。問い合わせ、教育総務課庶務施設班、電話内線3612。町議会9月定例会で教育委員会委員に大貫宏さん、半原を新たに任命することが同意され、10月1日付で就任しました。任期は平成32年9月30日までです。平成28年度9月末現在の財政状況。町民の皆さんに町の財政状況を知っていただくため、毎年5月と11月に財政状況を公表しています。今回は平成28年度上半期、平成28年4月1日から平成28年9月30日の財政状況をお知らせします。問い合わせ、企画政策課財政班、電話内線3236。表があります。一般会計、特別会計、企業会計の状況。会計区分、予算減額、収入済額、収入率、支出済額、執行率の順に読みます。一般会計124億3699万5000円、67億4314万5000円、54.2%、49億3456万7000円、39.7%。特別会計、そのうち国民健康保険、63億8900万円、24億7860万円、38.8%、28億3572万円、44.4%。後期高齢者医療、4億500万円、1億5025万4000円、37.1%、1億3448万7000円、33.2%。介護保険、27億3300万円、12億4975万9000円、45.7%。10億1597万9000円、37.2%。下水道事業、13億5700万円、3億6829万7000円、27.1%。5億6507万4000円、41.6%。承継、108億8400万円、42億4691万円、39.0%。45億5126万円、41.8%。企業会計、水道事業、9億6200万円、 1億7400万1000円 18.1%、 3億6956万8000円 38.4%、 合計242億8299万5000円 111億6405万6000円 46.0%、 98億5539万5000円 40.6%。 一般会計の収入支出の状況、歳入の内訳、官名、予算減額、収入済額、収入率の順に読みます。自主財源、そのうち徴税74億6679万円、47億3133万円、 63.4%。 繰入金7422万7000円、7000万円、 94.3%。 繰越金3億718万5000円、4億4435万8000円、 144.7%。 諸収入4億6440万2000円、7803万5000円、 16.8%。 自主財源その他、4億1431万2000円、2億2771万3000円、 55.0%。 承継87億2691万6000円、55億5143万6000円、 63.6%。 依存財源、そのうち国庫支出金、12億3849万2000円、4億4087万8000円、 35.6%。 県支出金、8億997万7000円、2億1034万3000円、 26.0%。 地方消費税交付金、8億4300万円、4億3138万3000円、51.2%。 地方交付税1万円、354万円、 35400%。 調剤5億560万円、 0.0%。 依存財源その他、3億1300万円、1億556万5000円、 33.7%。 承継37億1007万9000円、11億9170万9000円、 32.1%。 合計124億3699万5000円、67億4314万5000円、 54.2%。 徴税の内訳、税目、予算減額、収入済額、収入率、町民一人当たりの納税額の順に読みます。個人町民税、19億7490万円、9億4322万3000円、47.8%、 23,004円。法人町民税、6億3454万2000円、2億9169万8000円、 46.0%、 7,114円。固定資産税、39億8296万7000円、29億1488万4000円、 73.2%、 71,091円。軽自動車税、1億1049万円、1億 346万2000円、 93.6%、 2524円。町タバコ税3億4011万2000円、1億7512万1000円、 51.5%、 4271円。都市計画税4億2377万9000円、3億294万2000円、 71.5%、 7389円。合計74億6679万円、47億3133万円、 63.4%、 115,393円。なお、町民一人当たりの額は、平成28年10月1日現在の住民基本台帳人口41,002人で算出。歳出の内訳、官名、予算減額、支出済み額、執行率、町民一人当たりの支出額の順に読みます。議会費、1億7055万3000円、9134万5000円、53.6%、2228円。総務費、15億5251万7000円、6億3571万4000円、40.9%、15504円。民生費、46億6922万5000円、19億1448万1000円、41.0%、46692円。衛生費、13億793万7000円、4億7359万5000円、36.2%、11,551円。農林水産業費、2億139万円、6,032万2000円、30.0%、1,471円。商工費、3億4013万8000円、2億217万3000円、59.4%、4,931円。土木費、12億763万4000円、3億7195万円、30.8%、9,071円。消防費、8億9404万5000円、3億4137万1000円、38.2%、8,326円。教育費、13億8326万7000円、5億7301万2000円、41.4%、13,975円。その他、7億1028万9000円、2億7060万4000円、38.1%、6,600円。合計、124億3699万5000円、49億3456万7000円、39.7%、12,349円。調剤、借入金、現在高。会計区分、現在高の順に読みます。一般会計、66億8265万4000円。下水道事業、85億4788万6000円。水道事業、17億2236万9000円。合計、169億5290万9000円。主な町有財産の状況。土地、 588万4402平方メートル、建物13万41平方メートル、基金8億8948万5000円。一時借入れ金の状況。9月末現在の一時借入れ金はありません。表終わります。
インフォメーション。催し。愛川町交通安全推進大会。悲惨な交通事故の撲滅を願い、町民の皆さんが一丸となって交通安全を推進するため、愛川町交通安全推進大会を開催します。内容、交通安全作文表彰、セーフティードライブコンテスト表彰、交通安全関係功労者表彰。日時、11月19日土曜日、午前10時から11時30分まで。場所、文化会館3階大会議室。主催、愛川町交通安全対策協議会。問い合わせ、住民課交通防犯班、電話内線3320。南山ハイキング教室。県立愛川公園の北西に位置する南山に登りませんか？初心者の方でも安心して参加できます。南山の山頂は眼下にエメラルド色の水をたたえた宮ヶ瀬湖、遠くにはランドマークタワーや丹沢山海などが望める絶好地です。山頂からの絶景を楽しみましょう。日時、11月26日土曜日、午前9時30分から午後2時30分まで。所要時間はおよそ5時間。雨天中止。場所、県立愛川公園中央広場に集合。受付は午前9時から9時20分まで。対象、これから山登りを始めたい、もしくは低い山に登ったことがある小学生以上の方30人。先着順、小中学生は保護者同伴。持ち物、昼食、飲み物、雨具、タオル、敷物、軍手、お持ちの方はストック、カメラ、双眼鏡など。服装は軽登山靴または運動靴、長袖の上着、長ズボン、帽子。申し込み、11月23日水曜日までに県立愛川公園管理事務所までお申し込みください。問い合わせ、県立愛川公園管理事務所、電話 046-281-3646。 河合育子バイオリンコンサート。舞踊や演劇、テレビ、CM などクラシックの枠を超えて活躍し、海外でも評価の高い女性バイオリニストの第一人者、河合育子。最高のテクニックと豊かな感性で観客を魅了するコンサートをお楽しみください。日時、平成29年1月29日日曜日、午後2時開演、午後1時30分開場。場所、文化会館ホール。費用2000円。全席指定。6歳未満は入場できません。前売り券は11月26日土曜日から文化会館窓口、町内各前売り所で販売します。前売り券が売り切れた場合、当日券はありません。問い合わせ、文化会館、電話 046-285-6960。 お知らせ、 J アラートの試験放送を行います。J アラート、全国瞬時警報システムは、大規模な自然災害やミサイル攻撃などの緊急情報を人工衛星を使い、全国へ瞬時に伝達するシステムです。 この J アラートの全国一斉放送試験を町の防災行政無線を利用して行います。日時11月29日火曜日午前11時ごろの1回予定。放送内容、チャイムの後、これはテストですを3回繰り返し、こちらは防災相川ですを1回、その後チャイムを放送します。問い合わせ、危機管理室危機管理班、電話内線3783。全国一斉女性の人権ホットライン強化週間、全国共通ナビダイヤル 0570-070-810。 夫・パートナーからの暴力やストーカー行為など女性をめぐるさまざまな人権問題の解決を図るため、全国一斉女性の人権ホットライン強化週間を実施します。相談には県人権擁護委員連合会所属の人権擁護委員及び法務局職員が対応します。相談は無料で、秘密は厳守されます。一人で悩まず電話してください。日時11月14日月曜日から20日日曜日午前8時30分から午後7時まで、土曜日日曜日は午前10時から午後5時まで。問い合わせ、住民課住民相談班、電話内線3319。休日納税相談窓口、長県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料が納められ、納税相談もできます。日時11月26日土曜日、27日日曜日午前8時30分から午後5時まで。場所、役場1階税務課。今月の納税納付期限、国民健康保険税第6期分、介護保険料第6期分、後期高齢者医療保険料第5期分、納期限は11月30日水曜日です。保険ガイド、問い合わせは健康推進課へ、電話内線3341。乳幼児の健康審査、対象者には11月下旬に必要書類を送付しますので、届かない方はご連絡ください。検診時間、会場時間は通知でご確認ください。場所、健康プラザ2階検診室。対象、期日、持ち物の順に読みます。4ヶ月時、平成28年7月生まれ、12月6日火曜日。10ヶ月時、平成28年2月生まれ、12月8日木曜日。いずれも母子健康手帳、問診票。1歳6ヶ月時、平成27年5月生まれ、12月16日金曜日。母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。3歳6ヶ月時、平成25年5月生まれ、12月13日火曜日。母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル、当日の朝の尿、視力・聴力の調査票、記入済みのもの。すくすく親子健康相談、ヘルスアップ相談。子どもから大人まで、健康や育児、食事などについて、保健師、栄養士、看護師が相談をお受けします。身体測定や体脂肪測定、血圧測定なども行っています。お気軽にお越しください。日時、11月22日火曜日、午前9時30分から11時まで。場所、健康プラザ2階検診室。対象、町内在住の方。持ち物、母子健康手帳、お子さん、 健康手帳お持ちの方のみ。予約の必要はありませんので、当日直接会場へお越しください。お子さんの歯科保健指導。日時11月24日木曜日。場所健康プラザ2階検診室。持ち物母子健康手帳、問診票、歯ブラシ、タオル。虫売買教室は午前10時から正午ごろまで。開始時間を過ぎての入室はできません。2歳児歯科検診では身長・体重測定も行います。対象者には11月上旬に必要書類を送付しますので、届かない方はご連絡ください。育児について心配事のある方は保健師・栄養士が相談をお受けします。歯科保健指導対象受付の順に読みます。虫売買・虫歯予防教室。平成27年10月生まれ。午前9時30分から9時55分まで。2歳児歯科検診。平成26年10月生まれ。午後1時から1時45分まで。平成26年4月生まれ。午後1時45分から2時30分まで。公開講座。生活の中で続けるリハビリテーション。目指そう、脳卒中後の生き生き生活。生活の中で続けるリハビリテーションをテーマに、医師や理学療法士などが講演します。リハビリテーションや看護、介護の相談、展示コーナーなども開設します。日時、11月26日土曜日。午後1時から3時30分まで。場所七沢リハビリテーション病院脳血管センター、厚木市七沢1304。予約の必要はありませんので、当日直接会場へお越しください。問い合わせ七沢リハビリテーション病院脳血管センター病院管理課、電話046-249-2806。マタニティセミナー土曜日1日コース。初めて出産される方を対象にマタニティセミナーを開催します。ご夫婦での参加も可能です。内容、産後の生活、赤ちゃんの世話、ファミリープラン家族計画について、沐浴実習、 DVD 上映、子育て支援センターの見学。日時、11月26日土曜日、午前9時から午後12時30分まで。場所、健康プラザ2階検診室。費用、400円、テキスト代。持ち物、母子健康手帳、筆記用具。申し込み、予約制ですので、11月18日金曜日までに、健康推進課へお申し込みください。募集。第62回愛川町一周駅伝競争大会参加チーム募集。平成29年1月8日日曜日午前10時御間瀬公園陸上競技場スタート。新春恒例のスポーツイベント、第62回愛川町一周駅伝競争大会に出場するチームを募集します。多くのチームの参加をお待ちしております。募集チーム、一部行政区チーム、二部町内在住在勤在学の方で構成するチーム。受付期間、11月21日月曜日から12月7日水曜日まで、土曜日、日曜日、祝日を除く午前8時30分から午後5時まで。パスポートの発行。出場選手が安心して安全に練習できるよう、御間瀬公園陸上競技場を無料で利用できるパスポートを発行します。一部に出場する方は各行政区に配布しているパスポートをご利用ください。二部に出場する方はスポーツ 文化振興課で発行します。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3633。保健師から一言。インフルエンザに注意しましょう。インフルエンザはインフルエンザウイルスによって引き起こされる疾患です。感染した人の咳やくしゃみによりウイルスが空気中に広がり、それを吸い込むことによって感染します。インフルエンザが流行すると、年齢に関係なく短期間に多くの人に感染します。インフルエンザは一般の風邪と違い、急激に強い症状を引き起こし重症化することがあるため、感染しないように予防することが大切です。予防接種を受けましょう。インフルエンザが流行する前にワクチンを接種しておくと、感染しても発症を抑えたり重症化を予防したりする効果があります。ワクチンの効果は接種後2週目から5ヶ月間程度まで維持されますので、一般的な流行期12月から3月までを考慮し、12月頃までに接種することをお勧めします。ただし予防接種をしてもその効果は完全ではなく、インフルエンザにかかることがあります。予防のポイントを読んで日頃から感染予防に気をつけましょう。インフルエンザにかかったと思ったら、38度以上の発熱があり咳や喉の痛みなどが伴う場合は、インフルエンザに感染している可能性がありますので、すぐに医療機関で受診してください。予防のポイント。1、こまめに手洗いとうがいをしましょう。手は15秒以上かけて洗い、清潔なタオルで水分を拭き取ります。2、手についたウイルスから感染することがあるので、できるだけ目や鼻、口などを触らないようにしましょう。3、咳やくしゃみが出るときはマスクを正しく着用し、感染防止に努めましょう。4、咳やくしゃみをするときはティッシュペーパーなどで口と鼻を押さえ、他の人から顔をそらし1メートル以上離れましょう。また使用したティッシュペーパーはすぐにゴミ箱に捨ててください。5、普段から抵抗力を落とさないために、バランスの良い食事と十分な睡眠、ストレスをためない生活を心がけましょう。施設ガイド。スポーツ施設の抽選予約。スポーツ施設の利用予約はスポーツ施設予約システムをご利用ください。予約できるスポーツ施設、田代運動公園、御間瀬公園、テニスコートのみ。第1号公園体育館、中津工業団地第1号公園、中津工業団地第2号公園、坂本運動場、坂本体育館、志田運動場、小沢ソフトボール場。なお厚木市清川村のスポーツ施設も抽選予約できます。今月の抽選予約、2月利用分。抽選結果、12月2日金曜日。当選者は12月末日までに本予約をしてください。末日までに本予約をしなかった場合は、翌日から空き施設として開放します。愛川町の施設を2回無断キャンセルすると、半年間予約ができなくなります。問い合わせ、スポーツ文化振興課、電話内線3632。11月の休館日、休園日。第1号公園体育館、毎週火曜日。田代運動公園、御間瀬公園陸上競技場、毎週火曜日。4日金曜日、24日木曜日。町民活動サポートセンター、毎週水曜日、19日土曜日。文化会館ラビンプラザ、毎週火曜日。レディースプラザ、 29日火曜日、図書館、毎週火曜日、2日水曜日、郷土資料館、毎週月曜日。
文化会館催し案内。はじめにホールの催しから。合否、催し、開演、終演、主催、入場の順に読みます。11月6日日曜日、三遊亭宴会一門落語会、午後2時から4時まで、相川町文化会館事業協会、電話046-285-6960、全席指定2000円。14日月曜日、年末調整等説明会、午後1時30分から4時まで、厚木税務署相川町税務課、電話内線3272、無料、先着535人。20日日曜日、第5回マジックフェスティバル、午後1時から3時30分まで。マジック相川クラブ、一般財団法人関東地方郵便局長協会、電話046-285-0352、井上、無料、先着450人。26日土曜日、第12回相川町合唱祭、午後1時から4時30分まで。相川町合唱祭プロジェクトチーム、電話046-281-1002、三好、無料、先着535人。なお、相川夢カードで、相川町文化会館事業協会主催事業の前売り券が購入できます。次に、展示の催し、合否、催し、主催、備考の順に読みます。11月5日土曜日から13日日曜日まで、デジカメクラブ写真展示会、デジカメ愛好会、デジカメクラブ、電話046-285-0880、滝、展示室、展示コーナー、資料室にて展示、最終日は午後3時まで。11月18日金曜日から28日月曜日まで、青少年育成事業、町小学生によるポスターの展示、愛好商工会青年部、電話046-286-3672、諏訪部、展示コーナーにて展示。11月18日金曜日から28日月曜日まで、環境ポスター展、環境課、電話内線3514、ロビーにて展示。初日は午後1時から。展示会場は1階で、入場は無料です。通常の展示時間は午前9時から午後5時までです。毎週火曜日は休館です。問い合わせは直接主催者にお願いします。相談、町民相談、問い合わせ、住民課、住民相談班、電話内線3319。法律相談、完全予約制。11月4日金曜日、17日木曜日、午前10時から午後3時まで。なお、12月は2日金曜日、15日木曜日、司法書士法律相談、11月9日水曜日、行政書士相談、10日木曜日、多重債務相談、16日水曜日、交通事故相談、30日水曜日、不動産相談、24日木曜日。時間はいずれも午後1時から4時までです。消費生活相談、11月7日、10日、14日、17日、21日、24日、28日、 午前10時から午後3時まで、人権行政困りごと相談、11月11日金曜日、午前10時から11時30分まで。なお、法律相談は弁護士が対応します。予約は相談日の7日前から開始します。その日が祝日の場合は翌会長日から。法律相談以外は予約優先です。予約がない場合は当日の受付もできます。相談当日は住民相談班へお越しください。相談窓口がわからないときはお気軽にお問い合わせください。教育相談問い合わせ教育開発センター、電話046-206-1061。来所相談、毎週月曜日から木曜日、祝日を除く午前9時から午後4時まで。出張相談、レディースプラザ11月7日月曜日、ラビンプラザ11月21日月曜日、前の週の金曜日までに電話で予約してください。電話相談、平日午前9時から午後4時まで。不登校、いじめ、校外活動、非行、就学相談など。ハローワーク就労相談会、問い合わせ商工観光課商工労政班、電話内線3523。ハローワーク職員による就労相談、11月10日木曜日午後1時から4時まで。役場1階相談コーナー。袖記事、町の情報は FM 相模、FM ホット839でもお知らせしています。 FM 相模では町のイベントや行政情報をお知らせする愛川町インフォメーションを毎週金曜日10時54分、16時54分と日曜日11時、16時54分に放送しています。このほか緊急時には災害情報も放送します。問い合わせ総務課広報広聴班、電話内線3221。防災行政無線の内容を電話で確認。防災行政無線の放送が聞こえなかった場合は、放送内容が電話で確認できる音声自動応答サービスのご利用を。電話フリーダイヤル0120-530-3130。防災行政無線夕方の放送時刻変更。11月1日から1月31日まで防災行政無線の夕方のチャイムは午後4時30分に放送します。外で遊んでいる子どもはチャイムを帰宅の目安にしましょう。不法投棄をしない、させない、許さない。県では毎年11月を不法投棄撲滅強化月間として、県民、事業者、市町村と一体となり不法投棄、散乱ゴミ対策に取り組んでいます。県民と行政が連携して監視や情報提供を行い、不法投棄を撲滅しましょう。問い合わせ環境課廃棄物対策班、電話内線3513。消防だより、秋の火災予防運動、11月9日水曜日から15日火曜日まで。平成28年度全国統一防火標語、消しましょう、その日その時その場所で。これからの季節は空気が乾燥し火災が起こりやすくなります。一人一人が火災予防を心がけ、火災から尊い命や大切な財産を守りましょう。住宅防火、命を守る7つのポイント。3つの習慣。1、寝タバコは絶対にしない。2、ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。3、ガスコンロなどのそばを離れるときは 必ず火を消す。4つの対策。1. 逃げ遅れを防ぐために住宅用火災警報器を設置する。 2. 寝具、衣類、カーテンからの火災を防ぐために防炎品を使用する。 3. 火災を小さいうちに消すために住宅用消火器などを備える。4. お年寄り、体の不自由な方を守るために隣近所の協力体制を作る。11月9日は119番の日。119番は火事や救急などで緊急を要する方の命の回線です。通報する際には慌てず正確に内容を伝えましょう。夜間・休日当番医についてのお問い合わせなどは消防課にお願いします。119番通報、4つのポイント。 1. 火災・救急の別。火事ですまたは救急ですとはっきり伝えてください。 2. 場所、住所は正しく詳しく伝えてください。目印となるビルや公園、交差点名なども伝えてください。 3. 火災・救急・事故などの状況。5階建ての2階が火事ですというように、何が、誰が、どうしたかを正確に分かりやすく伝えてください。 4. 通報者の氏名、電話番号。私の名前は相川太郎です。電話番号は 046-285-2111 ですのように、通報者の名前などを伝えてください。携帯電話で通報する場合のポイント。近くの目印になるような目標物や電柱の住宅表示で場所を確認してから電話をかけましょう。かける位置や状況により隣接する相模原市や厚木市の消防署につながることがあります。その際は各消防署の指示に従ってください。車の運転中は安全な場所に停車してから電話をかけましょう。かけている携帯電話の番号をすぐに伝えられるようにしましょう。 GPS 機能を使って場所を特定する場合があるので、通報後しばらくの間は電源を切らずに現場近くの安全な場所に留まりましょう。ファクス119をご存知ですか？電話での119番通報が困難な方はファクス119をご利用ください。ファクスに必要事項、住所、氏名、ファクス番号と火事か救急かを記入した用紙をセットして119をダイヤル後スタートボタンを押すだけです。問い合わせ、消防本部消防課、電話 046-285-3131。
シリーズ家庭、今月のテーマ、子ども会に入ろう、生きる力を愛子連が応援します。愛川町子ども会連絡協議会は、地域ごとの単位子ども会の連絡連携を強化して相互理解を深めるとともに、その活動を支援するために設置された組織で、多くの町民の皆さんから愛子連の愛称で親しまれています。愛子連へ加入している単位子ども会は、小学校区ごとに開催される会議などへ参加して、さまざまなアドバイスや情報交換、ジュニアリーダーの活動支援を受けられるほか、子ども会に関する研修に参加することができます。また、愛子連は単位子ども会の支援活動のほかにも、子どもたちが直接参加できる行事を主催しています。愛子連の主催事業、ふれあいレクリエーション。町では11月の第2土曜日を子ども会の日と定めています。毎年この日に子どもたちと地域のお年寄りがレクリエーションを通して触れ合うふれあいレクリエーションを開催しています。愛子連が中心となり、小学校区ごとにミニゲートボールやお手玉などのレクリエーションのほか、地元の消防団による防災教室や模擬店など、
地域の特色を生かしたさまざまな催しが行われています。本年度は11月12日土曜日に各小学校で開催しますので、ぜひお近くの会場まで遊びに来てください。愛子連バス研修。毎年2月にバス研修を実施しており、これまでに相模原市の宇宙航空研究開発機構 JAXA 相模原キャンパスや所沢市の所沢航空発祥記念館などを訪れています。昨年度は小学生42人が参加して藤沢市の湘南大文化センター子ども館を訪れました。館内では民族楽器を演奏したりプラネタリウムを見たりするなど、子どもたちは学年や地区を超えて交流を深めていました。本年度も魅力ある内容のバス研修を企画しています。詳しい内容は加入している子ども会を通じてお知らせしますので、ぜひご参加ください。愛子連や単位子ども会では様々なイベントを開催しています。ぜひお住まいの地域の子ども会に加入し、地域とのつながりを深めましょう。毎月第3日曜日は家庭の日。挨拶声かけ運動推進の町。問い合わせ、障害学習課青少年教育班、電話内線3643。お楽しみクイズ。今月号の広報愛川を読んでクイズに挑戦してください。正解者の中から抽選で3人の方に図書カード1000円分をプレゼントします。町教育委員会から委嘱された文化財保護委員が町内の文化財の調査研究や保存などの活動を行っています。現在文化財保護委員は何人で構成されているでしょうか。1、6人2、7人3、8人。応募方法、町内在住の方で1人1通に限ります。答え、住所、氏名、年齢、電話番号と本紙の感想を必ずご記入の上お送りください。締め切り日、11月7日月曜日。郵送の場合は当日消印有効。宛先、はがきの場合郵便番号 243-0392 墨田 251-1 総務課広報広聴班。ファックスの場合 046-286-5021。 電子メールの場合 email@town.aikawa.kanagawa.jp。正解と当選者は12月1日号でお知らせします。10月1日号の答えと当選者継承略。正解1、一般会計。当選者脇島真嗣、小島信義、石田和子。愛川トピックス。地域の交流で触れ合いの輪が広がる第12回町民みなふれあい体育大会。10月9日、三瀬公園陸上競技場で町民みなふれあい体育大会を開催しました。この大会は町民みなスポーツの街宣言のもと、スポーツに親しみながら健康でたくましい心と体を作るとともに、子どもからお年寄りまで地域の皆さんの交流を深めるために2年に一度開催しているものです。当日は各行政区などから参加したおよそ1600人の皆さんが玉入れ、パン食い競争、ミニゲートボール、愛川ブランド認定品が景品の愛川ブランドを探せなどの競技を行いました。参加した選手の皆さんはそれぞれ熱戦を繰り広げ、スポーツを通して世代間、地域間の触れ合いの輪を広げていました。 7人に全国大会等出場奨励金を交付。スポーツと文化芸能の全国大会に出場の7人の方へ、町長から全国大会等出場奨励金を交付しました。林隆さん、半原、近藤裕二さん、中津は、11月11日から14日にかけて、東京都八王子市で開催される第33回全日本シニアバドミントン選手権大会に出場します。板谷静子さん、中津は、10月31日から11月2日にかけて、滋賀県長浜市で開催される第11回全国シニアレディースソフトテニス決勝大会に出場します。熊坂明美さん、中津、辰口恵子さん、中津は、10月1日から2日にかけて栃木県那須塩原市で開催された第31回全日本ペタンク選手権大会に出場しました。諏訪部小夏さん、隅田は、8月19日に小田原市で開催された第4回全国高等学校軽音楽コンテストに5人組バンドグルーブラプションとして出場し、準グランプリを獲得しました。また諏訪部さんは12月に開催する若者たちの音楽祭に出演します。矢沢圭吾くん、中津は、7月31日から8月4日にかけて、東京都の明治神宮野球場で開催された中学生の硬式野球大会2016年度第44回リトルシニア日本選手権大会に、海老名リトルシニアの選手として出場し、第3位の成績を収めました。明るい選挙啓発ポスターコンクール。明るい選挙と投票参加を呼びかけるため、愛川町明るい選挙推進協議会、柏木優子会長が行った明るい選挙啓発ポスターコンクールの入選作品が決まりました。継承略、小学校の部、最優秀賞、竹川優奈、半原小6年。優秀賞、熊沢美優、高峰小4年。佳作3名、諏訪部京花、高峰小6年。阿部由弘、田代小5年。柳川萌音、中津第二小5年。中学校の部、最優秀賞、田中愛香、愛川東中3年。優秀賞2名、熊坂理香、愛川東中1年、山口優奈、愛川東中3年、佳作6名、いずれも愛川東中、鈴木葵1年、小林愛希2年、臼井優斗2年、脇島鈴鹿2年、平山龍太2年、前田理音3年、防火ポスターコンクール。防火思想の普及啓発を目的に実施している町内の小中学生を対象にした防火ポスターコンクールで入選した作品50点の中から特別賞が決まりました。継承略、町長賞、中山寿音、相川東中2年。消防庁賞、勝俣俊里、半原小2年。消防団長賞、藤生海龍、中津第二小2年。教育長賞、井上良介、愛川東中1年。危険物安全協会長賞、舞田理央、菅原小6年。歌や踊り作品を披露。第17回ラビンプラザ祭り。9月25日から10月2日まで、ラビンプラザを利用して文化スポーツ活動をしている団体が、日頃の活動の成果を発表する ラビンプラザ祭りを開催しました。期間中は手芸や俳句川柳作品などの展示や体験教室、スポーツ大会などが行われ、2日の芸能発表会では来場者から大きな拍手が送られていました。戦国絵巻を今に再現、第17回御蓋合戦祭り。戦国時代に武田信玄軍と北条氏康軍が戦った御蓋合戦。この戦いで亡くなったすべての将兵を慰霊するための御蓋合戦祭りが10月2日に御蓋合戦場碑前で開催されました。会場では騎馬甲冑隊による武者行列や鉄砲隊による演舞、木曽馬の乗馬体験のほか、和太鼓や三味線の演奏、モーターパラグライダーの飛行などさまざまな催しが行われ、大勢の見物客でにぎわっていました。第4回環境フェスタ。11月20日日曜日午前10時から午後2時まで、リサイクルマーケットや粗大ごみリサイクル市をはじめ、ごみの減量化、資源化の必要性や環境美化やエネルギー問題などについて楽しく学べる催しが盛りだくさんの第4回環境フェスタを開催します。ぜひご家族揃ってお越しください。催し、リサイクルマーケット、古本即売、粗大ごみリサイクル市、おもちゃの病院、リサイクル堆肥配布、再資源化トイレットペーパー交換、使用済み小型家電回収コーナー、下水道の仕組み紹介コーナー、体験型環境学習会、環境ポスターの展示。会場、役場健康プラザ周辺。なお詳細はお茶の間通信11月15日号をご覧ください。問い合わせ、環境課廃棄物対策班、電話内線3514、美化プラント電話 046-281-2258。 今月の日曜祝日当番医、診療時間午前9時から11時30分まで、午後2時から4時30分まで。3日、岡本委員、電話 046-281-0114。 6日、13日、愛川北部病院、電話 046-284-2121。 20日、関根委員、電話 046-286-5431。 23日、八木クリニック、電話 046-280-1888。 27日、愛川北部病院、電話 046-284-2121。 その他の休日、年末年始、厚木市休日夜間休館診療所、厚木市メディカルセンター、電話 046-297-5199。 なお都合により変更する場合がありますので、電話で確認してからお出かけください。ここで10月1日現在の住民基本台帳搭載人口と世帯数をお知らせします。人口41,002人で、前の月より75人減っています。そのうち男 21,395人で、前の月より46人減っています。女 19,607人で、前の月より29人減っています。世帯数は 17,757世帯で、前の月より35世帯減っています。これで広報愛川ナンバー647のお知らせを終わります。編集発行は愛川町録音ボランティアグループ 楓の会でした。